明日のカレッジ、お届けしているのはキニマンス塚本仁希と
サイエンスエンターテイナーの五十嵐美希です。
さあここからは学びを楽しむ時間、 Today's Class。 今日のテーマはレイシャルプロファイリングを知る、ジャパンフォーブラックライブス代表の川原直美さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。川原です。
はい、まあ、早速なんですけれど、川原さんが代表を務めてらっしゃるジャパンフォーブラックライブス、これはブラックライブスマターに関連する団体なんでしょうか？
そうですね、日本にある黒人差別や、外国にルーツのある方々の人権問題について、声を上げていて、で、まあ、SNS で発信することはまあもちろんなんですけれども、署名活動をやったり、はい、講演をやったり、勉強会やったりですとか、記事を書いたり、街頭演説とかインタビューとかもう呼ばれたら声を広げるチャンスだと思って、なるべくどこにでも駆けつけるようにしています。
はい、はい、まあ、黒人の方やブラックルーツの方などに対するその差別偏見っていうのは、やっぱりその3年前にジョージ・フロイドさんがアメリカで、まあ、警察官に取り押さえられて、まあ、暴行死された、それがきっかけでもう本当にこう爆発的に広がった、まあ、もちろんその前からもあったムーブメントだったんですけれど、まあ、ジョージ・フロイドさんの事件が、まあ、映像として拡散されたことで、すごくたくさんの人たちが、まあ、怒りを、まあ、バネに活動しまして、でそれがその3年前ですけれど、日本でも似たようなムーブメントが、まあ、比較的小さいですけれど、あの時のことをどういうふうに川原さんちょっと振り返っていますか？
そうですね、当時は、まあ、私が親友でもあるブルックリン・テリーっていうダンサーがいるんですけれども、まあ、ハウスダンスを作ったオリジネーターの一人で、すごく有名な人なんですけれども、はい、彼が、まあ、25年くらい日本で音楽やダンスを教えたりしてきていて、その日本人と関わってきたんですけれども、なんか日本でそのジョージ・フロイドさんの事件があった後も、なんか覚えてますか、黒いスクエアをインスタに投稿して俺終わりみたいな感じのトレンドみたいになってしまって、
モニ複数っていう意思表示みたいな感じでしたっけ、あれは。
そうですね、なんか
連帯の意思表明な感じでしたよね。そうですね、黒い画像をベタって、SNS に貼り付けるのが、
はい、でもやっぱりその黒いスクエアを投稿するトレンドに乗って終わりみたいな感じになってしまったことが、やっぱりそのそばでその一緒にこう見てたり話したりしていて、その日本ってすごくブラックカルチャーに恩恵を受けてたり、ダンスとか音楽とかすごくやっぱり盛んなのに、これでいいのかなと思って、まあ、日本人としても何かしなくちゃいけないっていうのがきっかけで、まあ、そのジョージ・フロイドさんの事件の本当に1週間後くらいにですね、Zoom でそのテリーと一緒にパネルディスカッションを開催したんですけれども、はい、うん、でその時に、まあ、彼のネットワークでアメリカに実際に住んでいるダンサーとかシンガーの人とかアーティストの人たちをゲストスピーカーとして、呼んで、で、まあ、日本からもアフリカ系アメリカ人の方とかもゲストに呼んで、で日本に向けて通訳も入れて、まあ、パネルディスカッションを開催したんですね、はい、で、まあ、コロナ禍っていうのも当時あったので、結構やっぱりその何ですかね、関心がすごくその時は向いたんですよね、で2000人くらい夜中だったんですけれども、はい、Zoom で聞きに来てくれて、で、そうですね、もう本当にそのジョージ・フロイドさんの直後ってアメリカはすごい状況だったじゃないですか、抗議運動があったりして、はい、で、まあ、外で銃声とか悲鳴とかを聞きながらも泣きながら話してくださったりとかして、はい、その当時から活動を始めました。もっと何かやっていこうと思って、
私自身も当時そのコロナ禍が始まったばかりで、はい、もうなんか何が起きてるのって、もう外に出たら死ぬんじゃないかっていうぐらいのね、ちょっと不安が、まあ、コロナだけでもあったのに、そこにこうまあ、重なるように、まあ、SNS でも、まあ、テレビでもラジオでも本当にこのブラックライブマターの、まあ、その背景にあるもの、その長い長い差別や抑圧の歴史がこういろんな形でこう表現されて解説されるようになって、特にまあ SNS、まあ、本当にインスタとか、まあ、当時のツイッターとかはね、もう毎日のようにどこかで議論が白熱していて、
そうですね、
で私自身も本当に2020年の、まあ、春夏あたり、いろんな自分の中にこんな偏見があったんだ、こんな思い込みがあったんだってことを、まあ、すごくこう気づかされて、でと同時に、 まあ、なんていうのか、いやでも私別に差別なんかしないしっていう気持ちとか、うん、あでも恥ずかしいこんなこと思い込んでたっていう、なんかいろんな個人的な葛藤もあった時期なんですよ、うん、多分多くの人たちがこの問題と向き合った人たちいろいろあったと思うんですけど、はい、でもやっぱりその当時に世間的にはいやでも日本で黒人差別なんてないし、いや、そうね、関係ないじゃんっていう声もたくさんあった。
なんかこう直接自分の目でね見たりっていう機会を、うん、ある人っていうのもなかなかねいらっしゃらないと思うんですけれども、そう
な
んですよ。
なので最初はやっぱりその情報をこう英語、やっぱ日本語にした情報しか日本人の多くの人は受け取らないから、うん、やっぱ届かないっていうのもあったりとかして、そのアメリカで何が起きてるのかもよく分かってないし、で日本でも実際にそのやっぱりそのブラックにルーツがある人たちが近くにいない、うん、人とか関わるか、うん、こうタイミングがない人とかは黒人差別ってでも日本であるのとか、
うん、
まあ、マイクロアグレッションって言われるその、うん、無自覚的な差別とかも、うん、あるんですけれども、やっぱそういうのを差別と思ってない人もたくさんいるし、私自身もそのブラックライブズマター運動が世界中にこう広がったことをきっかけにそうガーって学び始めたところもあるので、
うん、
今まで私もやってたんだっていうことをすごくたくさん知れたので、
はい
はい、
河原さんご自身ちょっと今日のファッションからちょっと補足するんですけど、ね、もともとそういうブラックカルチャー大好きな方なんですか？
私はまあ音楽とかファッションとかにすごく影響を受けて、ダンスとかはできないんですけど、うん、でもすごく好きで、でなんか昔自分でそのアパレルのお店とかをやっていたこともあったりして、
はい、
でその本当にだからカルチャーを借りて、うん、こう言ってみればお金を稼いでいるようなものじゃないですか、はい、なので何か自分もやることがあるはずだってずっと思ってて、
うん、
でその、まあ、このブラックライブズマタームーブメントが大きくなった時に今やらなくていつやるんだろうと思ってっていうところで、
あの頃から私の個人的な印象で言うと、一つそのメディアに褐色色の方をよく見るようになった、まあ、よくっていうかその比較的ちょっと増えたって感じなんですけど、例えば企業の広告だったり、ちょっともしかしたらこの人は、日本と黒人のミックスの方なのかなって思うような人がもう少しこう可視化されてきたっていうのが、
はい、
なんとなく2020年境に本当にちょっとだけ増えたっていう、そんなところでもしかしたら、まあ、個人だけじゃなくて企業やいろいろなその、まあ、大きいところでね、なんかその差別っていうのはちょっと怖い言葉だけど、偏見があったな、思い込みがあったなっていうところが見直されたと思うんですが、今日メインでお聞きしたいことがですね、レイシャルプロファイリングという、まあちょっと聞き慣れない方もいると思うので、これ河原さん日本語で言うとどういう意味でしょう？
日本語で言うと、私たちは人種差別的な職務質問っていう風によく言っているんですけれども、
うん、
はい、
これはその警察による、
そうですね、警察ですとか、まあ、公権力を持っている人たちによる、はい、人種差別的なプロファイリングってことですね、う
ん、まあ、その、ジョージ・フロイドさんが、殺されたきっかけも、そのジョージ・フロイドさん特に何かこう犯罪を犯してたから警察に、うん、まあ、取り押さえられたわけではなく、本当にもう路上で立っていたとか、うん、でそれで職務質問をされた、で本人はそれにこう、まあ、拒否をしたっていう、うん、そこからエスカレートしてしまったというふうに記憶してますけれど、ね、はい、日本でもこのように、人種、例えばまあ肌の色だったり、髪の毛のスタイルだったり、もしくは何か服装など外見なところで、まあ、その人種的な外見要素と言えばいいのかな、職務質問を何度も何度もしょっちゅう受ける人がいるっていう話を聞いたことがあるんですけど、はい、これを今河原さんたちは、どのようにこう調査をされているんでしょうか？
そうですね、私が一緒にストップレイシャルプロファイリングっていう活動をしているんですけれども、東京弁護士会っていうところで実態調査をやったんですけれども、はい、まあ私たちがいろんなその団体が呼びかけて、その弁護士会の実態調査に参加してもらうようにっていう風にして、で、まあ、なのでその母数はレイシャルプロファイリングを受けた人のアンケートだったんですけれども、
はい、
でもそれでも短期間で2000件以上の、はい、経験談とかレイシャルプロファイリングアンケートが集まって、日本だけで、
うん、
で様々な結果が見えてきたっていうところですね。
なんか具体的にどういう事例があるんでしょうか？
そうですね、もう事例は本当になんか様々なんですけれども、うん、例えばもう本当に私のもう友達で言うと 家の前の自分の郵便受けを、うん、から自分の郵便受けをこうチェックして郵便物をチェックしている時に警察が来て、うん、はい、で、あの、これは何をやってるのっていう、で、自分の郵便、うん、
郵便物
を、はい、郵便物を取ってて、で、それで、あの、家、あなたの家なの本当にっていうところから始まって、そこから、うん、あの身分証を見せてっていう話になっていって、うん、で、あの、まあ、身分証を見せる理由はないので、うん、あの、自分の郵便物ですし、これ自分の家の鍵だから今からこれ開けますよって言ったら、でも鍵を持ってるからといってあなたの家のわって限りませんよねみたいな感じで、もう難癖じゃないかっていう
レベルで、うん、なんかすごいシュールな世界に飛び込んでしまったみたいな、
で、あの、そこからもう本当押し問答というか、全然なんか、うん、あの、家にもこう入れずに、あの、こう結局その長引いてしまうから、任意とはいえ、うん、結局見せ、その荷物検査に応じたりですとか、うん、ID を見せるっていうのが多くのケースではその行き着くところだったりするんですけれども、うん、
その方の場合はその、まあ、人種的にルーツ的にどういった方なんですか？はい、
彼は、ブラックと日本のミックスで、うん、あの、まあ、見た目も、あの、見た目はそうですね、ヘアスタイルがそのブラックヘアと呼ばれる、あの、ロックスヘアだったりとかしてるので、うん、やっぱりこれもその外見で判断されてるんじゃないかっていうふうに思って、というか普通になんか自分が郵便物結構見てて、はい、まず警察に話しかけられてそういうふうに言われることって普通に考えたら想像つかないじゃないですか。
できないですよね、はい、だってもなんていうか、そのこのような見た目の人がこういう建物に、うん、こういう町のこういう建物に住んでるはずがないっていう、まずそこの前提がないとそこまで
そうですね
ゴリゴリに追求しないと思うんですよ。
もう本当にあのその時にその友達はずっと録画してたんですけれども、はい、でも本当にその動画を見たらもう本当に腹が立ってきて、はい、やっぱりその問答をしてる時にその、はい、その敷地内にやっぱり同じ賃貸に住んでる人が出入りするわけですよ、うん、やっぱりそこでなんかこの人したのかなとか、うん、あらぬこう疑いをかけられたりイメージが悪くなったり信用を失ったりとかっていうのもこう二次災害的にあるし、うん、で、まあ、これは家の前だったんですけれども、例えば別のケースでは、例えばそのすごく大きなハブ駅みたいなすごい大きな駅で、あの、帰宅ラッシュの時間帯もうすごい人が通ってるわけですよ。でそこにもう警察がもうめがけて、あの、お兄さんすいません、ちょっと荷物検査いいですかって言われたりですとか、それも、ね、その友達も帰宅中だったんですよ、
はい、で仕事から帰って、はい、もう疲れてて早く家に帰りたいのに、
そうなんです。でそこで止められて、で、まあ、あの、その彼もやっぱりあの、ブラウンというか、はい、でロックスヘアをしていたんですけれども、はい、言われたのが、うん、お兄さんみたいな髪型をしている人は、うん、薬物持ってることが経験上多いんですよ、う
ん、言われたんです、
言われたんですよ。
それは確かに、で今までの話聞いてると、その職務質問をされるのは、まあね、その日本人でもあることで、うん、ただその外見が理由かっていうのは分からないわけじゃないですか、うん、まあ、なので、いや、そういうことをちゃんと言われるっていうことがあるわけなんですね。
しかもそれってめちゃめちゃ偏見じゃないですか、うん、でもそれを偏見だと自覚して言ってるのかな、よくそんなこと言えるなって感じで本当に、うん、でなんか警察なんか結構そのだからあの見た目で職質してますよっていうのを普通にこう開き直ってる感じ、
うん、なんかそういう見た目してるのが悪いってことですよね、言い換えれば、うん、何も悪いことしてないんだったらそういう見た目しなければいいじゃんっていう風に、まあ、裏返せばそういう、うん、意味につながるんじゃないかと思うんですけど、
う
ん、
そういう事実はあるんですか？そういう髪型をしている方がこうなんか紐づきやすいとかそういうのはあるんですか？
一切あのデータとしては上がってなくてですね、うん、あのこういうヘアスタイルの人がこういう傾向にあるとかそういう統計は全く、ね、全くないです。
ファッションだったりね、はい、まあ、それやっぱり髪質によってもうそういう髪型が一番なんていうかこうまとまりやすい馴染みやすいっていう方 も、
そ
うです、
ね、そのやっぱりその髪質があの、うん、私みたいなこうストレートの直毛と全然違ったりとかして、その文化的にその文化で発展したヘアスタイルとかでもあるので、うん、そのやっぱりあの文化をこうけなしてるっていうことにもなるし、うん、
まあ、それやっぱ世間一般的なイメージでは、まあ、そのドレッドヘアだったり、なんていうかそれがこう、まあ、ヒップホップのカルチャーとか、うん、ちょっとこうなんか不良的なイメージが、まあ、そのカルチャー の通して、まあ、定着してしまった部分があるわけ で、うん、でもちろ ん、 なんかそういう外見イコール悪い人ってわけでは決してないのに、はい、そこのこう古い 偏見が、まあ、はい、一部の、まあ、警察や公権力の中の人たちにこう結構根付いてるってことですかね。そうですね、
まあ、でも古い偏見だというわけでもなくて、うん、そういうヘアスタイルを日本人の人とかでも、例えばなんか、うん、ヒップホップをやってる人とかがオラオラって感じでしたりするじゃないですか、うん、それで結構その当事者たちが彼らのせいでこの自分たちの偏見が助長されて迷惑をしているっていう話も聞いたこともあるし、うん、やっぱりまあ、これはまあ文化の盗用っていうまた別の問題にもなるんですけれども、はいはい、やっぱり文化を人の文化を借りて何かやることに関してそれでさらにそのイメージを悪くするっていうのが、うん、そのままこういう髪型をしてる人たちは怖いとか何か薬物を持ってそうっていうのにつながるっていうのが本当に良くないと思いますね。
うん、はい、私もなんて言うんですか、私はその白人と日本人のミックス でかつ女性であるので、うん、同じ外国人ルーツでもやはりその比較的かなり職務質問のターゲットにされない方の、まあ、属性だと思うんですよね、うんうん、まあ、そんな私でも一回昔自分のママチャリを何を思ったか蛍光ピンク色にスプレー缶で塗りたくったとかもう自分 DIY で、
はい、
で結構目立つママチャリで、そのママチャリ乗ってたら、うん、おまわりさんに2回ほど止められました。
いや、めっちゃ似たような子だったヒョウ柄のテープを貼り付けた、はい、ママチャリ乗ってたら止められましたね。
どういうなんていうの、もちろんその職務質問っていうのは一応まあ、任意で、ね、答えるとかって言われてますけれど、うん、一度もマークされたらなかなか逃げられないっていう印象があるんです
か、はい、しかもものすごく腹立ちませんでした。
腹立ったけど、うん、とりあえず私は何もしてません、善良な市民ですよってことをまず知ってもらいたいから、うん、もう言われた通りに身分証明書見てて、うん、私の自転車ですって証明したらそれはもうすんなりそれで終わったんですけど、うんうん、やっぱりこう逆らえないって、まあ、なんていうか、まあ、不安から来るものがありますよね、はい、だからどんなにこれが、まあ、自分の郵便を開けてんだよってブチ切れたくなっても、うんうんうん、そこからまた逆手に取られてさらに不利になるかもしれないっていう思いから、はい、なかなか声を上げられない当事者の方がいっぱいいるんでしょうかね、うん、
そうですね、やっぱり例えばさっきの郵便受けの話とかもなんか自分だったら本当にいい加減にしなんでそんなことで疑うの
ってそ
うすごい言いたくなるじゃないですか、うん、でもそれを例えば黒人男性が警察にこう歯向かってしまうと、うん、またなんか印象が悪い、
うん、まあ、公務妨害しているっていう風になれる、
はい、でエスカレートしやすかったりもあるんだと思います。それで、うん、結構こう悔しい思いをしながら耐えて、まあ、はいはいって話を聞くみたいなことも多かったりとかして、うん、あとはもうそういう経験がある人たちは本当に職質されないようにされないように、うん、もう警察の前を通るときはやっぱりすごく緊張したりするし、うん、職質されないような格好をちょっと気にかけて、うん、街を歩いたりとかもやっぱりするとかあるみたいです、
ね、まあ、外国から日本に来られた方もしくは日本で生まれ育ってもうアイデンティティも、ね、日本人だっていうような方でもこういった扱いを受けるっていうのをまさにこれが、まあ、人種差別、はい、まあ、黒人差別っていうものになるんですけれど、ね、はい、なかなかこのレイシャルプロファイリングっていう、まあ、正直ちょっとこう長いカタカナの名前が定着してないのかなっていう気持ちもあるんですけれど、はい、まあ、人種差別的な職務質問を、まあ、改善してほしいということを、まあ、もっと訴えていこうと、ストップレイシャルプロファイリングの方々はされているわけですが、うん、はい、今現在 change.org で、はい、署名運動されているんですよね。
はい、で、そうです、
はい、こちらのどうでしょう、集まり具合は、そして どこに向けてこの、はい、署名運動されているんでしょうか。
その人種差別的な職務質問の改善を求めるっていう名目で、署名活動をしていまして、はい、で最終的にはこの署名を持って、警察庁と国家公安委員会に対して、
はい、
人権に関する研修を求めたりですとか、職質の際の例えばボディカメラの装着を求めたり、あとは具体的なガイドラインの策定ですとか、うん、そういったものを求める予定です、
うん、現在警察庁の中ではこのような取り組みというものは全く
ないですね。でなんか去年一昨年とかちょっとだんだん声が大きくなってきて、そのレイシャルプロファイリングに関して、はい、で一回その警察庁から都道府県の警察庁、
うん、
警視庁から警察庁、
うん、
県警かに対して通達をしたっていう話はあったんですよ、
うんうん、
でもきっと本当になんかこういうことがあるから気をつけてねくらいじゃない、ないだろうかと思って、
うん、
なんか実際に何もあの状況が変わってなくて相変わらず、うん、あの同じ人が何回も職務質問に遭うっていう現実があって声もいっぱい来るし、うん、なので変わってないと思います、う
ん、職務質問ってそんな何も悪いことしてないなら別にいいじゃんって思われることもあると思うんですよ、うん、
はい、
そんなあの自分 の, あの、まあ、証明すればいいわけだから。でも実際にその何度も何度も自分の生活圏のな周辺で職務質問を受けるその心理的なダメージについてはどんな声が あるんでしょうか。
やっぱりでもあの心理的なダメージはかなり大きいと思いますよ。その毎回その職務質問されるわけですから、うん、結構あの私の知人はもうあの職務質問された後に嘔吐してしまったとか、
こちらの署名のね、
はい、
あのま、アンケート署名に載っているアンケートでも、うん、過去5年の職質で気分を悪くした経験ありが 70.3%
というふうに、ね、はい、かなりやっぱりあの肉体的精神的ダメージはかなり大きいと思いますね、
うん、まあ、こういったことをね、まあ、まずいろんな人たちに、まあ、あるということを、まあ、知っていただきたいし、そして、まあ、最終的にはもう改善のために警察庁や、まあ、警視庁県警などね、まあ、そういった国家、うんうん、公安委員会などに改善を早く求めたいですよね、
はい、
はい、そして、8月31日あさってなんですけれど、はいはい、この日限定でホットラインを開通されるそうですね。
そうです、法律の専門家、まあ、弁護士の方たちが集まって、うん、その職務質問を受けた人たちのホットラインを本当に8月31日の3時から5時まで限定で、
はい、
あ、3時、ちょっと待ってください、
うん、午後の数時間っていう、
はい、そうですね、
限定された時間帯ですけど、
はい、3時から7時ですね。
3時から7時まで、
はい、はい、で、はい、なんと日本語だけじゃなくて、うん、英語、スペイン語、ポルトガル語、ネパール語で対応しているので、うん、本当にちょっと周りで心当たりのある人とかが周りにお知り合いとかにいたら、うん、伝えてほしいですし、ぜひこういう機会ないと思うので無料ですので、
うん、
利用してもらいたいと思います。
これは例えば最近じゃないけどちょっと少し前に なんだけど、はい、こういうレイシャルプロファイリング差別的な職務質問を受けましたっていう話をするだけでもいい
ですか。だけでもいいですし、うん、なんかどういうふうにすべきだったかした方がいいのかとか、まあ、任意だからどういうふうにしたら、うん、その受けなくて済むかとか、もしかしたらそういう話もできるかもしれないですし、うん、まあ、その法律的な観点から結構その日本語が流暢じゃない人に対してとかに態度をすごく警察が変えてきたりとかっていうのも問題になっていて、うん、結構強引らしいんですよ、
はい、
なのでその辺とかも一回気になる方は相談してもらえるといいのかなっていうふうに思います、うん、
このホットラインの番号を今、
はい、いいですか、
はい、
2つあるんですけれども、うん、1つ目が 050-5474-0539 です。でもう1つが 050-5474-0566 です。
はい、8月31日の午後3時から7時までの、
はい、
時間帯で、さまざまな言語で、はいはい、対応しています、うん、ご自身もしくは、お近くの方でこのような人種差別的な職務質問を受けたことがある、困っている方いましたらぜひ、ご相談してみてください。
よろしくお願いします。
明日のカレッジトゥデイズクラス、この時間はジャパンフォーブラックライブス代表の川原直美さんをお迎えしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。よろしく、ありがとうございます。
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット、向井さん不在の木曜日を担当するヤーレンズのデイジュンの之介と、
どうも落合博満です。
違います、奈良原正樹です。各週木曜日はヤーレンズのフラット、
せーの
聞いてね。